どうぞ新約聖書のコロサイ人の手紙の3章をお開きいただきたいと思います。創造主なる神様との関係が新たにされた我々クリスチャン、今度は人との関係においても新たにされました。もうすでに私たちが見てきたように、教会において兄弟姉妹との関係にも変化が生じました。そしてその変化というのは、私たちの家庭においても現れてくるものです。夫婦の関係において、親子の関係において、そして今は存在しませんけれども、主従の関係において、主人としもべの関係において、新しい関係がそこに生じて生まれてくるわけです。今日私たちはコロサイ人の手紙の3章の18節と19節の御言葉をご一緒に学んでいくわけです。というのはここでパウロは新しい夫婦の関係についてそれを教えてくれるわけです。今確かに私たちこの日本にあっても家庭には大きな問題があります。約30年ほど前、私はアメリカのテキサス州でクリスチャンのキャンプ場でカウンセラーをしてました。夏の間に子どもたちがやってきて、だいたい我々は6人から10人ぐらいの子どもたちの世話を1週間するわけですけれども、今でも忘れることができないのは、日曜日の午後に子どもたちはヒューストンからやってくるわけですが、その時にそのバスに乗る前にお母さんから、楽しんでらっしゃい、でも今週あなたのお父さんとお母さんは離婚するんです、そういうふうに言われてキャンプにやってきた男の子のことを忘れることはできません。しかも聞いてみたら、その世話をした子どもたちの中でご両親が離婚を経験していらっしゃる方があまりにも多かったのに驚きました。30年前です。今この私たちの国日本にあっても年間約28万件の離婚があると言われています。そして言われているのは、これから先この国にあって熟年離婚というのが増えていくんだって。実際数だけを見てみますと、2003年から熟年離婚の件数は減っていると言われています。しかし減少するのも今年までであって、来年2007年からは特に熟年離婚の数が爆発的に増えるだろう、約40万件ぐらいになるんじゃないか、そんな推測をする専門家たちがいます。でその予兆はというと面白いんですけれども、あるテレビ局のドラマがそういった熟年離婚というようなタイトルで放映したようです。でそのドラマの最高視聴率は 21.4% であったと。そのテレビ局の連続ドラマの中では歴代1位なんです。なんでそんなものを見たいのかなと思うわけですけれども、確かにこの国にあってそういったことが非常に人々の関心となっている。そういうことを言うことができると思います。で、この来年から熟年離婚が増えていく、その理由として専門家たちが挙げているのは2つあるんです。1つは、来年4月1日から施行される年金分割制度であると。つまり、妻が今よりも夫の年金をたくさんもらえるということです。だからその時まで待とうと。ということで、まだその来年の4月まで離婚しないでいるんだ。もう一つの彼らが言うその説というのは、断婚世代の定年退職が近づいてきていると。来年からその定年が始まるんだと。そうすると妻たちは退職金という財産の分与を待っているゆえに、今しばらくは離婚しないんだ。だから来年から熟年離婚が増えますって。で増加するのは離婚だけでなくて別居もそうだって言うんです。 将来の年金分割を待つ熟年妻たちが夫と共に暮らし、その顔を見るのも世話をするのも嫌だからと別居を始める人も確実に増えていく。もうすでに2003年頃から別居し、生活費を請求する妻たちは増えていると言います。別居と離婚の増加は単身世帯の増加でもある。熟年離婚により独居老人大国になってしまうかもしれないと危惧する専門家たちがいます。老後を本当に寂しさの中で過ごしていく、そういった人たちが増えるんじゃないか。確実なことは、どうなっていくか分かりませんけれども、確実なことは、家族は病んでます。家庭にはいろんな問題があります。夫婦の問題、親子の問題。これはもう他人事でなくなってきました。今の私たちの周りにはそういったものが、現実問題として、私たちの前に、またひょっとしたら皆さんの中でもそういった問題を現在経験していらっしゃるかもしれない。聖書はそういった問題に関しても答えを与えてくれます。どうしたらあなたの家庭が変わるのか、どうしたらあなたの家庭が本当に幸せなものになるのか、神様はちゃんと私たちにその答えを与えてくれています。あなたは私を作られた創造主の神様は、こんな時代がやってくることを当然知ってらっしゃった。そして人間の問題がどこにあるのか、どうしたら私たちが変わり、そういった私たちの家庭が変わるのかっていうのをご存知です。ですから聖書を見ていくときに、私たちはそこに大切な神様からの教えを見出すわけであり、同時にそこに我々は素晴らしい希望を見出すんです。いいです。どんなに今大変な状況にあっても変わっていきます。どんなに問題があっても、それは変わります。神様がそれを可能にしてくださるんです。じゃあ、どんなことを聖書が私たちに、この夫婦に関して教えているのかって。そのことを今日我々は、このコロサイの3章の18節と19節から学んで、次回私たちは今度は親子について学びを続けていくわけですけれども、ご覧ください。コロサイの3章の18節のところ。妻たちを主にある者にふさわしく夫に従いなさいって。これが妻たちへの教えです。パウロが教えたこと、パウロが妻たちに命じることは何かというと、夫に従いなさいということです。これが命令です。確かに夫に従うというのは、我々日本人にとっては何か新しい教えではありません。過去のその家父長制の中で我々生きてきたわけであって、その中ではご婦人方はそういうふうに教えられてきた。夫に従いなさいって。そういう国です、ここは。そういう国でした。確かに形は夫に従っているかもしれないけども、じゃあ心から従っているかっていうと、そこにはさまざまな疑問があるでしょう。聖書は私たちに対して同じようなことを言わんとしているのか。嫌でも、嫌々でも、心でどんなに憎んでても形だけ従うようにしなさいなんてことを教えているのか。そのために我々はこのパウロが教えてくれたこの3章の18節の御言葉をもう少ししっかりと見ることです。ここでその夫に従いなさいと言われているこの従うという言葉なんですけれども、これは下に、上と下のあの下にっていうのと、配置するという、この二つの言葉からできている言葉です、これは。ですから、下位に置くとか、そして、自発的に従うとか、自ら進んで従おうとするっていう、そういう意味を持った言葉がここで使われているんです。ですから、パウロが言わんとしたことは、心の中で憎しみを持ちながらでもいいから形だけはとか、ね、心の中で怒りを持ちながら、それでも格好だけはそういうふうにすればいいんだということを教えているのではありません。パウロが言いたいことは、自分から進んでその人の下に自ら置きなさい。 そして自発的に夫に従っていきなさいって言うんです。この話聞いて、ここまで聞いてもお怒りになる方いらっしゃるかもしれないんですけども、その前にちょっとちゃんと最後までパウロが言わんとしていることを聞いてみてください。で、なんで妻たち夫に従いなさいということをパウロが言ったのかです。従っていく理由です。ある人はこう言うかもしれない、女性の方が劣ってるから従うべきだなんてね。で、それは聖書の教えていることではありません。聖書が教えているのは男女ともに神の前に平等です。神様はそんなふうにお作りになった。ガラテヤ人の手紙の中でパウロがこう今3章の28節に、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男女も男子も女子もありません。なぜならあなた方はみんなキリストイエスにあって一つだからです。ガラテヤ人の手紙の3章の28節のところです。ですからパウロが言うように、男性も女性も変わりがない、神がお作りになった最高のものだというんです。だから劣ってるから従いなさい、そういうことをパウロが言わんとしてるんじゃない。じゃあ妻の方が弱いから従わなきゃいけないのか。確かに肉体的な弱さはあります。でもだから従わなきゃいけないということをパウロは言わんとしてるんじゃないです。パウロが言いたいこと、それはね、皆さんね、それは主が喜ばれることだから従っていきなさい。ですからこの18節のところを見ていただきますと、妻たちをその後です、主にあるものにふさわしくとあるんです。主にあるものにふさわしい、主にあるものっていうのはクリスチャンの話です。そしてこのふさわしくというこの言葉ですけど、この動詞っていうのは当然であるとか適当であるとか、そういう意味を持った言葉で、この言葉は新約聖書の中でここ以外に2箇所に出てきます。エペソ人の手紙の5章の4節のところを見ると、この言葉はそのようなことは良くないことだって言ってます。つまりこの言葉は良いことって意味です。これあえて否定にしているだけであって、このふさわしくという言葉はエペソの5章の4節では良いというふうに訳しているわけだし、ピレモンの8節のところ、ピレモン書の8節を見ると、あなたのなすべきことっていうふうにこのふさわしくという言葉が訳されています。そうしますとね、今のをまとめると、イエス様を信じているあなたが当然なすべきことであり、あなたにとって、クリスチャンであるあなたにとって良いことであり、神様が喜んでくださることなんだ。あなたの夫に従うことはキリスト者としてふさわしいこと、なすべきことであると、そんなふうにこのパウロはこの18節のところで教えるわけです。それがこの命令です。クリスチャンとしてそれはふさわしいことであり、クリスチャンとして、クリスチャンの妻としてそれはあなたがなすべきことなんだというわけです。ただ私たちが注意しなきゃいけないことは、じゃあすべてのことへの絶対服従というものを教えているのかっていうと、聖書はそのことは教えていません。なぜかっていうと、今お読みしたように妻たちを主にあるものにふさわしくって言っています。つまり妻の一番の責任は主人である主に対するもの、主人である神様に対する、それが第一の責任なんです。ですからここでパウロが言ったように、あなたは主にあるものとしてまず主に従いなさい、主が喜ばれることをしていきなさいと、ね、そしてその主があなたの夫婦関係において望まれていること、喜ばれることは妻がその夫に従っていくことだから従うんだと。ですから我々がしっかり覚えなきゃいけないことっていうのは、もし夫があなたに神様が喜ばれないこと、神様に逆らうこと、聖書が明らかに罪だということを強要した場合、その妻はその主人に対してそれはできませんということなんです。そしたらお前は従わないじゃないかと、たとえ言われたとしても、 あなた正しいことをしているんです。なぜならあなたはまず主に従う者としてその責任を全うしなきゃいけない。そしてあなたが主に従う者であるから主が喜ばれることをしていこうとするわけです。これは妻であっても夫であっても子供であっても誰であってもイエス・キリストを信じる我々一人一人にとって大切なことは我々の主である方に従っていくということです。まずあなたは主に従いなさいと。そして主に従うものであるからあなたはご自分の夫に対しても神が命じてらっしゃるように従っていくようにって。ある人は私の夫は未信者だからイエスはまだ信じてないからその責任はないでしょうとおっしゃるかもしれませんが聖書はあなたの夫がたとえイエス様をお信じになってらっしゃらないとしてもそのように歩みなさいということを教えています。ペテロ第一の手紙の3章の1節のところでペテロがこう言います。ペテロ第一の手紙の3の1のところに同じように妻たちよ自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。御言葉に従わない夫であってもイエス様を信じてなくったって信じてるあなたの責任はその夫に従っていきなさいって。そうしてあなたが主を喜ばせるそのために喜んで主の御言葉に従いそのように夫に従ってるならそれは素晴らしい証となるんだということをペテロが教えてくれてるわけです。ですから神が喜んでくださることだから夫に従いなさいって言うんです。でもう一つ覚えていただきたいのはね実は皆さんそれが神様の創造の計画なんです。神がそんなふうに全てお作りになったんです。少し前のエペソビトの手紙の5章を見ていただきたいんですけれども何度かもうすでに皆さんにお話したようにエペソビトの手紙、ピリピ人の手紙、コロサイ人の手紙っていうのはパウロが同じ時期に書いてます。非常に似通った教えがここには出てくるわけでエペソビトの手紙の5章を見ていただきますと22節妻たちをあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさいと今我々が見ているコロサイ人の手紙の3章の18節の御言葉が非常に似通った聖書の箇所がここに記されています。御言葉が記されています。23節の御言葉を見ていただきますとエペソの5章なぜならと続くわけです。その理由をパウロがここで教えるわけです。なぜならキリストは教会の頭であってご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからだ。キリストは教会の頭であるし、そして夫は妻であるあなたの頭なんだって。この夫婦の関係、これをパウロはキリストと教会との関係において説明しているわけです。教会の使命っていうのは何かっていうと、教会は大牧者であるイエス・キリストに従っていこうとするわけです。誰か勝手なその教会の人間に従おうとするんじゃありません。私たち教会の責任というのは我々の大牧者でイエス・キリストに従う。それはどういうことかというとその方が私たちにくださったこの聖書のお言葉に従っていこうとするわけです。コリント第一の手紙の12章のところを見ていただけますと開けなくていいんですけれどもそこでパウロが教えているのはあなたたちはキリストの体であるって。体を想像してみてください。頭があって体がある。そこにはいろんな器官が存在します。腕があったり、足があったり、手の指があったり、足の指があったり、目があったり、耳があったり。すべての器官っていうのは、その脳が命ずるように動きます。取りなさいって言ったらそのものを取ろうとするし、走りなさいって言ったら走り出すし、止まりなさいって止まります。脳がするなって言っても、止まりなさいって言ってるのに、それでも止まらずに走ってる。物を取りなさい、取ろうとしない。問題ですよね。 だって我々そんなことを考えずに行動しているから。つまり私たちはその脳が命じるように、頭が命じるように、私たちは体として動いているわけです。ですから私たちはキリストに対して、頭であるキリストに対して、その方のおっしゃることに我々は従っていこうとする。即座にその方に無条件に従っていこうとするわけです。我々がしっかり覚えなきゃいけないことっていうのは、私たちはキリストによって買い取られたものであると言います。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたので、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって、パウロがコリント第一の手紙の6章の19節と20節で教えたように、神様があなたを買い取ってくださり、神の所有物と私たちはなったんだからということを教えてくれます。私たちの時間も我々の才能も私たちの全てのものは自分のものではなくて神様のものなんだって。だから私たちは我々の全てを持ってその神様の素晴らしさを明かしようとする。どうやって明かしするか、神様に従っていくことによってです。それは私たちクリスチャンがしっかりと神様から教わっていることです。そこでパウロは言うわけです。そのような関係が教会とキリストの関係であるように、あなたは自分の頭である夫に対してもそのように歩んでいきなさいと。創造の御業を考えてみるときに、神様はまず最初に人間を作りになったときに男性を作られました。アダムを作られた。ですから家庭における責任というのは夫にあるんです。男性にあるんです。家庭をどんなふうに収めていくのか、すなわち妻とか子供たちをどんなふうに養い、信仰的に導いて成長させていくのかっていうのは、我々男性にその責任が神様によって与えられています。家庭のリーダーは夫です。じゃあ女性が何のために与えられたのか。創世記の2章の18節のところで、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい。その後何て書いてあるか覚えてます?彼にふさわしい、助け、出を作ろうって。そして女性が作られたんです。助け出として。パートナーとして。そのリーダーである男性を支え、励ましていくために。そんなふうに神様が男女をお作りになったんです。そういう役割を、そういう務めを与えてくださったんです。ですから女性にとって大切なことは何かっていうと、神がそんな計画をもっとお作りになったんですから、しっかりとあなたのご主人を支えていくことです。励ましていくことです。どうでしょうか、ご婦人の皆さん。あなたご自宅にあって、あなたのご主人がリーダーシップを発揮できるように彼を励まし、そんな機会を与えていますか。それとも、もううちの家では、私の方が、物事を判断できるし、私の方がよくわかってるから、主人に任せるよりも私がやった方が早いんです。主人はどうも優柔不断でね、結論が出ないんです。待ってられないんで私がやるんです。いいです。だから問題なんですよ。だから問題なんです。そうするとますますご主人はリーダーシップが発揮できなくなります。だって皆さんがやってしまうから。もちろん、どっちが優秀でそんな話をしてんじゃないんです。家庭の中にあって女性の方が論理的であったり、女性の方が聡明だ、いっぱいあります、そういうケースなんて。だからどっちが偉くてどっちが偉くない、そんな話をしてんじゃない。神様がおっしゃってるのは、男性が神様によって作られた時にどんな責任があったか、リーダーとしての責任なんです。女性は何のために作られたか、そのリーダーをサポートするために作られたんです。これが神様の計画だったんです。そこに戻っていくことが必要なんです。そのことをパウロがここで私たちに教えてるんです。体だってそうでしょうと。頭に従うように、あなたたちも、 頭である夫に従っていきなさいって、夫の決めたことにあなた喜んで従っていこうとされてるでしょうか。まあ、うちの主人が決めたってね、間違いだらけだからもう私が決めた方がいいんだなんてね、ではないんです。そこまで話をすることができます。お父さん、私こう思うよって話をします。でも最終的にご主人が決めたら、分かった、じゃあそれをやっていこうって、そうやってサポートするんだ。それがこの聖書が妻たちに対して教えてくれていることなんです。もう一度コロサビテの手紙に戻ってください。今度は夫たちのことを見ていきます。19節、コロサイの3章の19節の時に、夫たちよ、妻を愛しなさい、辛く当たってはいけませんってこう書いています。妻たちに対しては従順であれって言うんです、ね、でも勘違いしてはならないのは、ね、妻も夫に従うし、夫もじゃあ俺に従いではなくて妻に仕えていこうとするんです。このことはパウロがエペソ人の手紙の中で教えています。そのことは後でもう少し見たいと思いますけれども、まず夫に対してこの19節でパウロが教えてくれていることというのは、今度夫に対しては愛ということを教えます。妻を愛しなさいって、非常に驚いた統計なんですけれども、2000年2月に実施された総理府の全国調査によると、女性の 4.6%、 およそ20人に1人が命の危険を感じる暴行を家で受けているという報告がなされているんです。家庭内暴力です。夫から暴行を受けるということです。この統計を見て私びっくりしました。20人に1人の妻たちが家庭の中で暴力を受けてるって。神様が男性たちに、夫であるあなたに教えてくださっていることは、暴力を振るうことではありません。愛することを教えているんです。で、我々は聖書を通して愛ってどういうことなのかっていうのは学んできました。それは感情じゃない、ね、なんとなく好きな気持ちがする、そんなこと言っていない。愛ってどういうものなのか、もう一度皆さんのその記憶をはっきりさせるために、コリント第一の手紙の13章を挙げてみてください。308ページのところです。コリント第一の手紙の13章です。そこに愛とはどういうものなのかということが記されているわけですけれども、ご覧くださいますよ。愛っていうのは寛容であり親切なんだとあります。寛容であること、親切であること、それが愛だって言うんです。また人を妬まないって、人のものを見たり、またその人を見てその人の地位だとか、その人の仕事だとか、そういったものを見てそういうものを羨む、妬む、それは愛じゃないって言うんです。愛は自慢しないし、愛は高慢にならないって、自分のことを人の前で見せびらかさない、礼儀に反することをしないって言うんです。全然人に対して配慮もしない、失礼な行為を行うなんて、それは愛じゃないですよって。自分の利益を求めないって、利己的でないということです。自分さえ良ければそれでいいなんて、それは愛じゃないって。怒らずって、突然に怒るんです。突然に感情的に怒るんです。それは愛じゃないって。人のした悪を思わずって。これはそういった人々の悪いことをいつまでも覚えているということです。この言葉は比喩的に根に持つというふうに訳される言葉です。誰かのことをずっと根に持っているという。不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを期待、すべてを耐え忍ぶって、これが愛なんだと言ったんです。でこういう愛でもって妻たちを愛しなさいって。もう一度、さっき開けていただいたエペソ人の手紙のところに、 住んでくださいます。エペソの5章です。コロサ人の手紙の中ではパウロは夫たちを妻を愛しなさいとしか書いてないんですけれども、エペソ人の手紙の5章を見てみますと、もう少し細かくそのことが記されています。どんなふうに愛するのか、25節ご覧くださいますと、夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさいと。エペソ人の手紙の5章の25節のところです。キリストが教会を愛したように、キリストがあなたを愛してくれたように、その愛っていうのはただ愛しますという言葉ではなくて、自分を捧げたように、自分の命を捨てられたようにということです。つまりこのパウロがエペソ人の手紙を通して妻に対して夫が示さなきゃならない愛というのは、犠牲的な愛です。命がけの愛です。その妻のために喜んで自分の命を捨てるという、そのような愛を持って愛しなさいというのが、ここでパウロが言わんとしていることです。だって我々はイエス・キリストを見たときに、まさにそんな愛を持って我々を愛してくださった。覚えていらっしゃいます？ヨハネの福音書の10章の中で、私は良い羊飼いだってイエス様がおっしゃったときのこと。ヨハネの10章の11節に出てくるわけですが、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために何を捨てるって言いました？命を捨てますって言うんです。良い羊飼いはその羊のために野獣がやってきた時に逃げるんじゃなくて、その野獣に立ち向かっていく。羊のために喜んで命を捨てるって。もちろんこれはイエス・キリストが後に我々一人一人のために、あなたのために十字架で死んでくださった、あの身代わりを言うわけですけれども、そんな当時の人々が分かった良い羊飼いの例えを持ってご自分のことをお話になったわけです。神様のあなたに対する愛というのは犠牲的愛です。自分の命を喜んで罪を犯しているあなたのために捨ててくださった。同じヨハネの福音書の15章の13節のところで、イエス様はこうおっしゃったんです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。ヨハネの15章の13節です。愛って何かって、自分にとって最も大切なものを誰かのために捨てることです。犠牲にすることです。イエス・キリストがご自分の命をあなたや私のために犠牲にしてくれた、その愛に倣ってあなたもそのような愛を持ってあなたの妻を愛しなさいって言います。だからコロサイ人の手紙の中の19節で、夫たちを妻を愛しなさい、辛く当たってはいけませんと書いてあるんです。辛く当たるっていうことはこの愛に反することだからです。この辛く当たるっていう、この辛くっていう言葉は苦いという意味です。そんなふうに黙示録の中で3箇所この言葉が出てくるんですが、そこでは苦いというふうに訳されています。じゃあこの苦い、この辛いっていう言葉はもっと正確に見るとどういう意味かっていうと、無情になるとか、立腹するとか、癇癪を起こすとか、ある辞書によると、このような衝突の原因は短気であったり、絶えず小言を言ったり、またガミガミ言って悩ましたりする思いやりのない態度だという。説明しなくてもいいですよね。男性の皆さん、こういったことやってしまうじゃないですか。小言を言い続けたり、ガミガミ言って悩ましてしまったり、思いやりのない態度、それが辛く当たるということだったんです。それは愛じゃないって。この妻を愛しなさい、辛く当たってはいけない、どちらのこの動詞を見てもどちらも現在形なんです。現在形の命令であるということはどういうことかというと、神様はあなたに対して継続して習慣的に愛し続けていきなさい、辛く当たらないようにし続けなさいということを言っているわけです。 どうして私たちは妻を愛するのか。考えてみてください。自分の命を喜んで捨てるほどに彼女を愛するのか。それはその妻が神様が与えてくださったパートナーだから、助け手だからです。神様が備えてくださった人だから、だからその人を愛するんです。神が選んでくれたんです。同時にペテロ第一の手紙の3章の中で、同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。こんなことをペテロ第一の手紙の3章の7節でペテロが言うわけです。妻が女性であって自分よりも弱い器だから、そのことをわきまえて生活しなさいと。そして彼女に対して尊敬を払いなさいと言うんです。なぜかって、彼女も神の家族の一員だからです。自分の愛する姉妹だからです。主にある姉妹であるから彼女のことを愛していこうって。そして当然考えられることは、妻に対しても見てきたように、我々が妻を愛するのは、それが主が望んでらっしゃることであり、主が喜ばれることだからです。どうでしょう、男性の皆さん、そんな愛を持ってあなたがあなたの妻を愛してらっしゃるかどうか、神があなたに与えてくださったその伴侶を愛してらっしゃるかどうか。今日のこの18節19節の教えというのは、確かに非常に私にとって難しいことだというのは説明しなくてもいいはずです。夫に従っていくことも、妻を愛することも難しいことです。じゃあ皆さん、なんで難しいのか考えてください。なんで難しいのかです。その原因ってのは罪です。簡単に言えば。ね、どっからそれが始まってるか。エデンの園から始まってるんです。創世記の聖書の一番最初の創世記の3章のところにそのことが出てくるわけですが、アダムとエブが罪を犯したときにどうなったか。神様が女性に対してこうおっしゃるんです。3章の16節に、女にはこうせられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになるって。創世記3章の16節の御言葉です。後半見てくださいます。あなたは夫を恋したが、なんとなくこの言葉を見たら、夫のことが好きで、ね、夫のことを本当にそういうふうに慕っていくけれども、というふうに見れるんですけど、この恋慕うっていうのは、強要するとか、強いて何かをさせるとか、支配することを求めるという意味なんです、これ。夫に強要するんです。夫を、その強制的に夫に何かをさせようとするんです。夫を支配しようとするんです。ですから、罪によって何が起こったかっていうと、それ以前は、妻は夫の素晴らしい助け手として彼を支えてきた。ところが、罪によって、今度はその妻たちが、夫を支配しようとなってきたんです。そうすると、夫はどうするか。この16節に、彼はあなたを支配することになるって、ここで支配という言葉が使われてるんです。これは、独裁によって治めるとか、力で押さえつけようとするという意味です、これ。ご覧になります？夫婦間における力の争いです。妻は夫を支配しようとするんです。夫をコントロールしようとするんです。夫はどうするかって、そうさせまいとして、力でなんとかこの妻を押さえつけようとする。どんな家庭を皆さん描くことできます？幸せな、喜びのある、いたわり合った家庭を描けます？逆でしょ？争いが絶えないんです。口論が絶えないんです。衝突が絶えないんです。 創世記の初めから神様そのことをおっしゃったんです。神がそんなふうにしようとしたんじゃない、人間の罪がそのような誘惑をもたらしていくというんです。誰からも支配されたくない、私は好きに生きていきたい。ですからヤコブはこんなことを教えてくれる。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではないか。言い方を変えたら自我ですよ。自分中心ですよ。自分が全ての一番でなきゃならない。みんな自尊心が高すぎるんです。ヤコブは今4章の1節のところでそう言ったんですが、同じ4章の6節でこう言います。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶるものを退け、減り下るものに恵みをお授けになる。同じ4章の10節では、主の御前で減り下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてください。言ってることは何か、大切なことは減り下ることだって言うんです。同じパウロはフィリピ人の手紙の2章の3節で、フィリピンの2章の3節で、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって。私たちにとって大切なことっていうのは、どちらが偉いということを競い合うことではなくて、相手に仕えていこうとする態度です。先ほど我々見てきました。妻たちを夫に従いなさいって。お前は俺に仕えてたらいいんだって。とんでもない。聖書が言ってるのは夫も妻に仕えなさいって。つまりどっちが偉いのかっていう競争をするんじゃなくて、お互いに相手のために仕えていこうとする。お互いがお互いに対して謙虚になっていることです。今日パウロが私たちに教えてくれていること、それはどうしたら神が祝福される、神が喜んでくださる家庭を築くことができるのか、その鍵です。どうしたらあなたの家庭が変わるのか、どうしたらあなたの夫婦関係が変わるのかということです。聖書は私たちにこんなふうに歩みなさいと言います。でそれだけじゃない、いいです、それだけじゃないです。それを実践する力を神様は与えてくれるんです。クリスチャンである皆さん、今あなたが考えなきゃいけないのは、私の伴侶はこの聖書が教えているような教えを実践しているかどうかを考えて、彼なり彼女なりを裁くことじゃないんです。今日のメッセージ聞いたと、できてないよね、あなた悔い改めなきゃいけないよねということが、神様があなたや私に言っていることじゃないんです。神がおっしゃっていることは何かというと、あなたは妻としてどうですかって言うんです。あなたは夫としてどうですかって言われているんです。大切なことは、自分の伴侶を変えようとするよりも、自分が変わろうとすることです。神が望んでいらっしゃるその妻としてあなたが変わっていけば、あなたの家庭は変わってきます。あなたが神が喜ばれるような夫になっていけば、あなたの家庭は変わっていくんです。でも我々がいつもやること、いつも言うことっていうのは、うちの主人がこういう人だったらとか、うちの家内がもうちょっとこういう人だったらって、必ず自分の不幸の原因は自分以外のところにあるっていうんです。だから我々が願うことは、どうぞ私の妻を変えてください。夫を変えてくださいって言うんです。聖書が教えていることは、その前にあなたが変わんなさいって、あなたが変わればあなたを通して神様が働いてくれるんです。ですからクリスチャンの皆さん、今日のその神様が教えてくださっていることに対して、ね、それを重荷と感じるんじゃない、これが神があなたに望んでいることであり、この神様が望んでいることを神様はあなたを助けて実践させてくれるんです。我々がしなきゃいけないのは、神様どうぞ私を変えてくださいということです。我々がしなきゃいけないことは、人に対して、そして神様に対して減り下っていくことです。そして主よ、私にとっての問題は私自身です、どうぞ私を 御心の人に変えてくださいって。そこなんですよ。その時に神様はあなたを変えていってくれる。もしイエス様を信じになっていらっしゃらない方がいらっしゃったら、あなたの家庭も変わります。しかしそのためには、あなたを変えてくださる、あなたを作られた創造主をあなたが受け入れる時まで、神様はあなたのうちに働けないです。あなたが神様に対して、あなたを変えてくれる神様を、あなたからあなたの心の中に招き入れないならば、この方の働きがあなたのうちになされない。どうぞその誠の神様をあなたの人生から除くというような、除き続けるというような罪の生活を今悔い改めて主に立ち返ることです。神様、どうぞ私を変えてください、私の罪を許してください、そして私をどうぞあなたが救い、私をあなたに喜ばれるものにしてください。すると神は働きます。主のメッセージは私たちに常に希望を与えるものです。こんな妻として、こんな夫として素晴らしい家庭を築いていくなら、そこに育った子どもたちに素晴らしい影響を我々は与えていくことができるんです。この御言葉の順序を見てください。まず夫婦から始まるんです。まず妻と夫から始まるんです。そこから親子関係が続いていくんです。そのことを私たちは次回御言葉をもらいます。父なる神様、私たちに必要なことは我々自身が変えられることでした。もうそのことは何度も私たち、あなたが教えられていることですけれども、今一度あなたはそのことを私たちに教えてくださいました。どうぞ神様、私たちを変えてください。あなたが喜んでくださる妻として、あなたが喜んでくださる夫として、私たちが変えられていきますように。そして我々の家庭にあって、まず素晴らしい、あなたが喜んでくださる夫婦の関係を築いていくことができますように。どうぞ神様、しっかりとあなたを見上げて、あなたを恐れて歩んでいく信仰者に私たちを変えてくださるように。そしてあなたの御業がなされることを期待しながら歩んでいく信仰者に私たちをしてください。まだこの中にあなたを信じていらっしゃらない方がいらっしゃるなら、神様、どうぞこの希望を今日ご自分のものとされますように。そのためにもどうぞ心を開いて、自らの罪を悔い改めて救い主イエス・キリストを信じて従っていく決心ができますように。お一人お一人をあなたの御手においだれをして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。